四つ葉のクローバーの幸せの種をまこう。皆様こんばんは。四つ葉のクローバーこと小暮きみこです。私は今プロの歌手になることを目指して活動しているシンガーソングライターです。この番組は私の周りにいる夢を追いかけてワクワクしている人ややりたかったことを実現させてワクワクしている人たちをお話を聞かせていただき、リスナーの皆さんにもワクワクをシェアしていただきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。はい、皆様こんばんは。今日も木曜日始まりました。四つ葉のクローバーの幸せの種をまこうでございます。ですね、今日のゲストさんは、美しい宇宙を未来へつなぐ、宇宙を自由に飛び回る妖精キヨピーこと石塚清美さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
肩書きというか紹介ね、宇宙を飛び回る妖精、それから美しい、宇宙を未来へつなぐという、なんかすごい壮大な肩書きなんですけども、はい、はい、これは今、キヨピが一番楽しんでやっていることかな。
そうですね、
はい、具体的にどんなことかリスナーさんに分かるようにご紹介いただけますか。
一番大きくはもう本当に現実的な話、実は現実的な話で、はい、地球の周りをこうにいっぱいあるスペースデブリの存在を知ってから、はいはい、それをやっぱり今こう誰も処理できなくなっているそのスペースデブリ増え続けているのを、うんうんうん、なんとか処理できないかなっていうのを思い出してから、うんうん、私の夢は始まりました。
はい、とりあえずちょっと聞いておきたいのは、はい、スペースデブリって何でしょうかね。
今宇宙産業ってすごく盛んになってきて、はいはい、だいぶいろいろねメディアでも取り上げられてるとは思うんですけど、はい、人工衛星だったり、はい、探査機だったりいっぱい宇宙に何がしかが飛んでるんですけども、はい、それのお役目が終わったものはもうそのまま廃棄物になって、地球の周りをすごい埋め尽くしている状態で、
はい、
でそれを誰も今のところ処理する国がないので、うんうん、飛んでる状態ずっとで増え続けてるので、うんうん、もうあと20年30年すると、うんうん、もういっぱいになってしまうだろうって言われてる、うんうんうん、本当のスペースデブリです。
なるほど。
ゴミですね。
ということは海の中でゴミが漂ってるみたいに宇宙の空間の中にもゴミがいっぱい漂ってるってことですね。
そうです。
で、これを、お掃除しようっていうのはどういう方法でお掃除するんですか。
たまたまこのスペースデブリ、私も去年一昨年ぐらいにその存在を知ったところなんですけど、うん、ちょうどその前に、その日本で普通の産業廃棄物を、物をなかったことにできるっていうその技術に出会いまして、でその後にそのスペースデブリの存在を知った時、もうなんか自分の中で、これはもう なかったことにしようと
なんかその技術とその宇宙のゴミっていうものがこうピタッとこうくっついたっていうか、これつながったという、
そうですね、
ことですね。
もうドッキングですね、なんか自分の中では、
でその素晴らしい技術っていうのはどんなものでしょうか。
水プラズマ技術なんですけども、はい、本当に一瞬で2万度から3万度の温度にできて、それを物に当てると、燃えるとかではなくて気化するので、物がなかったことになるんですね。でそれの後に水で処理をするので、水素が生まれるので、言ったら次の資源にもなるっていう でこれがまあまあ世界で、あの日本で初めて、うん、世界で初めてですね、日本のその企業さんが開発しはったっていう技術に出会ったんです。
はい、なるほど。
うん、
今、まあ、あの地球全体もそうですし、まあ、今ねキヨピが言ったようにその宇宙すらもあのゴミ問題が大変で、うん、でまたあのちょっと先々の話になると地球規模であの水不足が言われているので、うん、もしそうやってあのゴミもきれいに片付き、うん、なおかつ水素が発生するんであれば、うん、あのそういう問題がちょっとねあのいい方向に進んでいくのかなっていう気はしますね。
まあ、まだまだこれからね地球というか、うん、まあ何百年何千年何万年と続いていく中で、うんうんまあ、自分たちの子供たちそのまた子孫がやっぱりこう綺麗なね、うん、あの地球宇宙の中で続いていってほしいなっていう思いですね。
キヨピーがこの、まずとりあえずその、何でしたっけ技術の名前何でした、
水プラズマ技術ですね。
水プラズマ技術それに出会ったいきさつなど教えてもらえますか。
こういうのってたまたまってよく言いますけど、うんうんうん、たまたまあの知人と普通に話をしてた時に、うん、今はこう技術もすごい進んでるんだよっていうので、うん、なんか物なかったことにできる技術があってねって、うん、その人はまあその日本の今の技術の話をしたかったんですけど、うんうん、私はやっぱりその産廃物と産業廃棄物っていうのも今の日本だけでももう処理できれない、
うんうん、
でまあ東北の震災もあったりとかして、うんうん、またその産業廃棄物がまた増えて、はいはい
うん、
もうこれ何十年何百年というあの予測がもう超えてしまって、
うん、
もう今はもう処理できるかどうかって言われてるところがあるので、
うん、
なんかその話そういう話の中でふっと出てきたものに私が勝手に食いついたというかいやもうなかったことにできるのならやっぱりそのにその日本の土壌の中にも産業廃棄物っていっぱい埋まってて、うんうんうん、
ありますね。
で埋めれないものもまだまだいっぱいあって、うん、その上また今も産業の発展とともに増えてくる、
うんうんうん、
だからもうそれをやっぱりなくしていかないと、うん、私たちがこう食べるものでも、うん、やっぱり土からねいただいたりとか海からいただいてるものなので、
うんうんうん、
そこをきれいにしないとなっていうのんで、うん、ふと本当にふとうん、あの食いつきました。
なるほど、
はい、
あの今ね日本だけで言ってもその、特にその核、ね
うん
うん、その原子炉の、廃棄物の処理が、うんまあ、日本の中ではできない、
うん、
わざわざ外国にまで持って行ってしてもらうとか、
うんうん、
それでも結局あの埋めるしかなくて
そうです、ね
うん、どこに埋めんねんって言ったら、うん、そこからやっぱり影響も、ね、放射線の影響とかもあるから、
うん
うん結局なんかその尻拭いをどこにさせるねんっていう話になってるから、
うんそうですね、
本当にあのきれいになくすことができれば、うんね、もうそんなありがたいことはないというかも
う
地球全体が健康になっていく、うん、もうこのまま放っといたら、ねうん、不健康な状態になっていくので、うん、で、そうですね、まあ、まあまあまだまだ他にも多分ねあのキヨピはいろんなことやってるので楽しいことあると思うんですけど
、はい
他にはどんなことやってますか。
そうですねなんかそういうふうにこう宇宙に思いをこう綺麗にしたい美しい宇宙をっていうのにこう思いを馳せていった時に、うんうんうん、じゃあ今こう自分が周りにある、うん、あることで、まあ、できることしたいことって考えた時に、
うん
まあ、これも本当にたまたまちょっと今、うん、あの障害福祉 の、
あ、はいはい、
あのグループホームさんとちょっとご縁があるんですけどもそういう方たちとこうちょっと接してる中で、まあ、あのなかなかこう、うんよくその障害者とか健常者っていうこうねくくりが今はこうあるんですけどもやっぱりなんかそういうことではなくて同じ人間として生まれてきたからには一緒にこうみんなで楽しく生きていきたいっていう思いがすごくあの強くなってきてでまあ今はあのそういう方たちのまあ生活支援っていう形で携わらせていただいてるんですけどもまああの言ったらそういう方たちのあの収入支援とか、まあ、なんかこう楽しいことをみんなで一緒にできるイベントとか、うんうんうん、そういうことをあの今後できていったらなっていうので、
うん
まあ、あの 笑顔をつないでいきたいっていう感じですかね、
はい、なんか、聞いてたら素晴らしいワードがいっぱい出てきますね、あとなんかあれですよね、ビソラこの間私にね、はい、ちょっとメールで送ってくれた内容の、はい、あれは何ですか、頭の外、
そうなんです、まあ私がこうやってこういろいろ夢をこう叶えたい夢っていうか、そういうのを思い出した時に、やっぱりこう自分の気持ちの中にこんなことできるのかなとか、はい、本当にできるんだろうかとか、はい、まあ、よく言うお金もないしとか、はいはい、そういうのにこうぶち当たっていった時に、出会ったのが、アクセスバーズって言って、まあ、人間の体のその不要なエネルギーとか思考をなくしていくっていう、まあ、頭とか体にあるこう、ツボみたいなエネルギーが溜まる、溜まってしまう場所があるんですけど、そこに手を当てたらそういうのがもう、エネルギーがいらないエネルギーが抜けていくので、制限とか思い込みとか、なんかこういらない思考が勝手になくなるので、本当はやれるのにやらない、まあ、よく言う言い訳とか、そういうのがなくなっていく。で、まあ、自分自身がそれを受けた時に、もう本当に私結構ビビリなのでこんなことできるかなとか、こんなこと言ったら恥ずかしいかなとか、はいはい、笑われるんじゃないかとかって思ってた気持ちが、本当にこう嘘のように消えていって、今ここ本当に今日まで来れてるので、なんかそのこう心の軽さをたくさんの人にこう体感してほしくって、で先月ぐらいから、まあ、エステサロンではもちろんお顔のエステサロンではないんですけど、いらないエネルギーを抜くので、心もきれいになるし、細胞もきれいになるので、お顔の色とかまでワントーン、ツートーン明るくなるっていう、サロンをちょっと始めました。
はい、じゃあキューピーの中の共通こう全てのそのいろんなやってることの共通項は、いらないものを捨てる、
そうですね、
なくす、
そうですね、
そういう感じですね、
はい、そうですね、
まあ、それによって人間だったら身も軽く、まあ、地球とか、宇宙とか環境を良くしていく、きれいにしていく、もうきれいにしていくっていうことが
そうですね、
テーマかな、
そうですね、
キヨピーの、とっても素晴らしいと思います。これから先何か、こんな風にしていきたい、まあ、大体今の話の中には入ってたと思いますけど、なんかやりたいこととか具体的にはあるんでしょうか。
そうですね、もう本当に、ある意味こう私たち、こう生きてる限りは、どう生きていくかっていうのって本当に皆さんそれぞれテーマとしてあると思うんですけど、やっぱり楽しく笑顔で生きているっていうのがもう本当に根底だと思うので、なんかそれはもう本当にこう自分が、あ、息してるだけで私はここにいるんだって思えたことがすごく大きくって、何ができる何ができないとかっていう、そのそこよりも、まずはこの世にね、命授かったことってすごく、宇宙百何十億年の歴史からすると今のこの時に存在していることってすごいある意味奇跡であり、必然であり、なので、もう楽しく楽しくみんなでこう笑ってもう結局そこしかないんですけど、
そうね、やっぱりね、できたらみんながやっぱり楽しくね、ハッピーで過ごしてほしいし、自分の周りも笑顔でね、
そうですね、
暮らしてくれる方がこう増えたら嬉しいですね。
そうですね、
なるほど、とても素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
ではちょっとここで休憩を挟んで後半に行きたいと思います。
オープンラインレディオ夢の種、
はい、 キヨピー、とっても素敵なお話ですね。
ありがとうございます、うん、
これからもますます頑張って、はい、自分自身も、はい、輝いていくんだろうなっていう気がします。今ね、リスナーさんたちにねお見せできないのがとっても残念、ラジオなんでねお顔見せれないんですけど、うん、キヨピーの顔はねすっごいニコニコスマイルなんですね。
楽しくてしょうがないですね、
はい、こういうね話をしている時のキヨピーは本当にとっても楽しそうで、素晴らしい未来が本当にやってくれば、みんながこう幸せに暮らしていくようになれれば、うん、とっても嬉しいと思います。もうねそれはね今のキヨピーのスマイルが物語っていると思いますけれども、
はい、ありがとうございます。
ちょっと話を遡りますが、はいはい、キヨピーは、どこ出身ですか？
私はね愛知県の一宮市っていうところです。
ちっちゃい頃はどんな子でどんな風に育ちました？
やっぱり自然の中ですね、うん、もう本当に春になればレンゲ畑の中で走り回ったり、普通のその辺に生えてるようななんていうのかな、お花の蜜吸ってみたり。
そうやな、最近レンゲ畑ってね、うんうん、見ないけど昔は一面ねレンゲ畑ね、あったのにな。
それこそ人のね、まあ、人のとこの田んぼの空いたとこですよ、空いたところでドッジボールしたりとか。
そうやね、そうやね、うわそうやわ、うん、自分もそうやった、思い出した。
そうですよね、
なるほど、うん、で、中学高校どんな感じで大きくなりましたか？
まあ、やっぱりちょっと友達からしたらちょっと変わってるって言われましたね。何かがぶっ飛んでるとはよく言われましたね。はい、なんか自分の多分価値観がすごくあったのかなとは思いますね。でもどっちかって言ったらやっぱりなんていうのかな、困ってる人とかを助けてたような気はしますね、
うんうん、もうその頃からね。
そうですね、
困った人に手を差し伸べたいっていうか、うん、もう自然とそうなってしまうっていうね。
そうですね、
キヨピーの性格がもうその頃から出てたっていうね、うん、
そうですね。
で、まあ、そこから、進学とかされたのかな、うん、でそれで、就職、まあ、どんなお仕事にまず就かれましたか？
最初はホテルの、うん、キャッシャーですね。まあ、サービス業がやっぱり好きで、いろんな人と接したりとかお話しするのが好きだったので、うんうんうんうん、まあ、ホテル業の、ホテルのキャッシャー業したりとか、うんうん、あとはまあやっぱ販売とか、うん、そういう感じですね、サービス系、うんうん、はい、
で今やってるその、また忘れた、ごめん、
アクセスバーズ、
水プラズマのお仕事に出会う直前までは何をやってましたか？
その水プラズマ
今現在かな、まだやってるお仕事かな、
ね、水プラズマ技術は、うん、私が関わってるお仕事ではなくって、うんうん、そういう会社があるんですよって言って知り合った会社なので、うんうんうん、自分の今の仕事とはもう全然関係ないんですけど、
う
ん、
っていうことは それ以前というか今現在お勤めのお仕事は、
まあ、もうすぐで退社するんですけど、うんうんうん、は漢方業界ですね。
あ、
なんかやっぱり自然とかそういう神秘的なものが好きなのは確かですね、う
ん、まあ、医療関係なんだけれども、うん、漢方っていう自然に携わったお仕事、
う
ん、
そうですね、
で、まあ、人の体をね、うん、どんどん健康の方に導いていくっていうね、うん、
そうですね、
なんかこうずっとちょっとこう共通したようなテーマがありますね、
うん、そうですね、なんか自然とかこう人間とかそういうののこう神秘的な部分にすごく惹かれるとこがあるので、
うんうん、
なんか未知なる世界みたいな感じですかね、
うん、でヒヨピーは結構ね今ねこういう関係が広がってると思うんですけれども、うん、結構ねアメリカにもお友達がいますよね。
そうですね、
はい、なんか地球規模でねお友達がいて、
うんう
ん、なんかこの今度か、アロマテラピー、
はい、アロマミスアロマ
ミスト
ミストとかクリームですね、ハンドクリームとか、うん、あとこう消臭とか体にも使えるような、うん、本当のオイルの、天然のオイルに出会ったりとか、
うん
うん、それの、はい、まあ、ワークショップのみたいなのをしたりとか、
はい、ね、それがなんかすごく好評だったっていうことを、
そうですね、
うん、聞いてますけども、
はい、
はい、そうですね、まあ、今後その 具体的に何をどうしていくとか、どのお仕事をどんな風に展開していくとかっていうビジョンはありますか？
まあ、今現在で言うとそのアクセスバーズをしながら、ちょっとまあ今あの思うのはこう女性が女性らしくあの生きていくっていう、私まあ、 あの自分が女性だから言うわけではないんですけど、やっぱりこう女性の笑顔ってあのみんなの笑顔につながると思ってて、なんかそれがこう豊かさにつながると思うので、あの女性のそういうあの豊かさを少しそのアクセスバーズと一緒に取り入れながら、でその中でもやっぱりその障害者さんたちとのそういう、あのイベントとか楽しいこともやりつつ、って感じですね。
障害者さんとのイベントっていうのは、まあ、具体的に言うとどんなものが今までありましたか？
今まではもう本当にそこの施設さんとかが開催されてるバザーとかそういうなのしかまだちょっとで、あの参加はしてないんですけども、まあ、今後はあの障害者施設って割とこう単体であの、活動されてるとこが多いので、
そんなイメージですね。
でそれはまあ、あのちょっとお話聞くことがあると、その横のつながりがあんまりないっていうことも聞いたので、あの一つ一つの施設だけではなくて、そういういろんな施設さんもこう、つながっていけたらなと思うので、
そこをつなげていこうとは思ってるんですか？
思ってます。
なるほど、はい、どんな形でつなげていけるんですかね？
まあ、やっぱりあのなんていうのかな、あの本当に障害っていうそののはなんていうのかな、いろんな方たちがいらっしゃって、まあ、身体もあり精神的なものもあり、だからあの本当に一概に一様に何がっていうふうには言えないんですけども、しあのあんまり外に出たくないっていう方ももちろんいらっしゃるので、本当にその個人の方たちに、あの寄り添えるような感じで、それでなおかつあの前を向いていけれるような、あの活動をしたいなとは思いますね。なんかイベントとかで、みんなで楽しめるイベントをあの、それこそ健常者とか障害者とかっていうくくりなく、あのみんなで楽しむイベントを、あのそれはまだね、いろんな方たちの本当にご支援とか、あの教えていただかないといけないことはこれからまだまだあるんですけど、あのそういう方たちとあのちょっと交流を深めていって、それの中であの、考えていきたいなとは思ってます。
なかなかやっぱりそのいろんな方がいらっしゃるの でまた今のところ横のつながりがないので、ちょっとね、キヨピー一人ではなかなかね、具体的にどんじもできにくいっていうところはあると思うんですけども、まあ今後その具体的に何か何月何日にイベントとかそういうのは予定はないんでしょうか？
そうですね、今ちょっとまだ自分の中でも本当にふっと湧いてきたところでしかないので、ちょっとあのまだちょっとさすがにここでは公には言えないんですけど、でもやっぱり、あの私がこうやって夢をね、あのなんていうかな、追いかけようって思ったのは、多分まあ皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、あの思うは招くでおなじみの上松努さんのテッドに出会ったのがやっぱりすごく大きかったので、やっぱりちっちゃい子どもたちにも、あの夢を諦めなくていいんだよって、あのまあ本当によく言うセリフかもわかんないですけど、こんな私でも、今から夢を追い求めることができるんだよっていうのを、もう本当に身をもって自分で進んでいきたいなと思ってます。
まあね、それはね、言われたらもう私なんか本当にこの年からこの年で
NG ワードですね。
この年でプロの歌手になろうなんて、それを目指して、あの本当にね、今はちょっと一旦ちょっとスローペースにしてますけども、あのもう去年あたりなんかもうガンガン走り続けたので、それはもう分かります。もう何を始めるのにも遅いっていうことはない、やろうと思った時にやれば、そして強く思っていれば、それはあの、どんどん自分に近づいてくるっていうね。で、まあ、キューピーね、さっきちょっとね、あの中高校時代の話の時に、あの変わった子やったみたいな話をね
してたんですけど、この間ちょっとあるワークショップでね、話してた時もね、なんか、いや、私は普通やけど、みたいなこと言ってて、何言ってんの、自分も変わってるし、みたいな。
そうですね。う
ん、私もまあ変わってるんですけど、キューピーもちょっとやっぱり人とね、思考がね、ちょっと違う自由なところがあって、でまあね、もう一人ね、結構自由人な人と3人でね、話してた時に ね、めちゃくちゃ面白かったですけど、あんた何言ってんのみたいな、いやいや十分変わってるからみたいな。
そうですね、う
ん、なんか結構周りに、私らの周りには結構自由人な変わってる人が多くてね、
うん、なんかね、それをまあ自分が今までこう、うんうん、押し込めてたところが変わってると言われないように、うんうん、普通のふりをして生きてきたけれども、うん、もう最近なんかそれももうね、解放しようかなっていうので、うん、こう出したらやっぱり同じような人が周りには実はいっぱいいたと、うんうんうん、でも本当に、うん、年齢とかその関係なく、男女ももちろん関係なく、うんうん、同じように夢をがあったけどなかなか出せれなかったっていう人が、うんうん、今ね、出していけれるてるその人たちとつながることができてるので、うん、もう本当になんか一人じゃないんだなっていうのは、うんうん、うん、本当につくづくというか日々思いますね、
うんうん、だからこう勇気を出して、うん、その自分の中に持ってるものを出してみたら、うん、実はそこに共感してくれる人もいっぱいいた、うん、それはやっぱりね、なんかちょっと思考の違う人で、うん、そんなん今更とか言う人もいるけれども、うん、いやそれすごいやん、もっと頑張りやって応援してくれる人もいっぱいいる、
いっぱいいましたね、
ってことが分かって、
うん、もうなんかびっくりするほど いてくれてはって、うんうん、
楽しくなりますよね、うんうん、なるほど、そうか、うん、そうですね、うん、まあそのキヨピーに初めて会った頃、もう本当にその、スペースデブリ
1年前ですよね、
言ってたね、うん、めちゃくちゃ言ってたね、
ちょうどその時に初めて出会った、
うんうん、でそれでまあなんか結構不思議な話やったから
そうですね、
うん、でもなんかその熱意はすごくて、
うん、うん、
でまあ最近ちょっとそのメールでこの間もらったそのなんだっけ、
アクセスバーグですね、
アクセスバーグ、うん、それで、ね、私やったらどうなのかなってちょっとね、
あ、もうなんか本当に
思ってる、もともと解放されてる人間なのに、それでもっと思い込みとか、うん、自分の中でこう抑制してるもの、うん、壁とかを取っ払ったら、うん、どうなんやろってちょっとね、怖いもの見たさみたいな感じで、
本当の自由って本当にね柔らかくなるんですよ、無理してる中で自由にすると、うん、ちょっと頑張りが出ちゃうんですけど、うんうん、本当の自由って感じると、うんうん、柔らかくなります。
なるほど、うん、そうね、キヨピ最近なんかちょっと柔らかくなったよね。
そうですかね、
なんか笑顔も前もそれ笑ってる時も見たことあるけど、うん、その時の笑顔より今の笑顔の方がものすごく、うん、柔らかい感じが
する。ありがとうございます。
すごい素敵。
いや、ありがとうございます。
うん、うん、今日はもう本当にね、もう素敵ななんかワードがいっぱい出てきて、はい、そしてまたなんかその身近なことから遠い宇宙の話、うん、
はい、
まあ、そこまでしていただいて本当になんか楽しいお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
今日のゲスト様は、キヨピーこと石塚清美さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
夢の種。
皆様、今回も最後までお付き合いありがとうございました。四つ葉のクローバーの幸せの種をまこうでした。本日のお相手はパーソナリティの四つ葉のクローバーと、ゲスト様の石塚清美様でした。はい、合言葉はピンチはチャンス、ピンチピンチチャンスチャンスランランランですよ。 本日のエンディング曲は私極楽美子の今でも好きよです。聞いてくださいね。ではまた来週もお耳にかかりましょう。バイバーイ。